おはようございます。こういう状況の中ですが、お出かけくださってご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は詩編の121編からご一緒に学んでみたいと思います。あるクリスチャンのドクターの講演会でのお話なんですが、年を取ってからも元気な人っていらっしゃいますよね。こういう年を取ってからも元気な人というのは3つの神経が非常にしっかりしているそうです。無神経な人だからダメですよね。まずね、最初は運動神経がいい人っていうのは、いろんなことをこう体を動かすことに積極的にこうね、チャレンジなさるでしょ。だからますますこう体を鍛える機会が増えるので、ちゃんと肉体は鍛えれば応えてくれる。だから運動神経が大切。2番目はね、反射神経。年を取るとね、つまずいたり転んだりする機会が増えるんです。で、反射神経が鈍いと顔から突っ込む。で、手を出しても変に出すからこう骨折しやすい。ところが反射神経がいい人はね、上手にこう手で支えたりね、怪我しないようにこう転んだりできる。だから運動神経と反射神経で、3つ目の神経、実はねこれが一番大切だとおっしゃったんですけども、3つ目はね、感謝神経。ダジャレじゃなくてね、感謝をする神経。人間というのは感謝をしているときは不平不満とかね、怒りを忘れてるんです。怒りながら感謝するのって難しいでしょ。だ、感謝しているときで、ね、心が穏やかなんですね。で、不平不満とか怒ってるときにはすごいストレスをかけてるわけですよ。肉体的にも精神的にも。ということは、感謝をよくする人っていうのはストレスのない生活を送ってるということも言えるわけです。だからそういう人は年を取っても元気でいられる。で、その話を聞いたときに、クリスチャンはじゃあラッキーだなと。感謝する、そういうことを習慣化してるし、あるいは聖書を開くとそこには感謝できる情報がたくさん書かれているからですよね。今日もこの詩編の121編からたくさんの感謝できることを探して感謝したいと思います。で、この121編もそうですが、都登りの歌というふうに説明書きがついていますね。当時イスラエルの人々は、成人男性は年に3回行われる大きな祭り、エルサレムの神殿で持たれていました。春の杉越の祭り、夏の七州の祭り、秋の刈尾の祭り、この祭りの時はエルサレムに行ってこの祭りに参加するということが決められていたわけですね。どこに住んでいても、そのエルサレムの巡礼の旅の途中にこう歌いながらエルサレムに向かった歌がこの都登りの歌なんです。イスラエルという国は、地中海沿岸はなだらかですけども、それ以外は大体山岳地帯ですよね。ですからどこの場所からエルサレムに向かうにしても山道、足元の悪い山道を歩いていくわけですよね。で、もちろん今のようにこの団体参与のバスがあったり電車があるわけじゃなくて、みんな歩いていくわけです。途中では強盗や追いはぎに遭うことだって珍しくはなかったわけです。ですからみんながこうグループになってね、一緒にこう、旗はなかったと思いますけども、グループになってエルサレムを目指すわけです。エルサレムは標高800メートルのところにある山の上の町なんです。ですからどこから行くにしても大体こう登っていくことになる。特にエリコの方から登るとですね、20キロぐらいの距離を、1000メートルぐらいこう登っていくわけですから、相当急斜面を登っていくことになります。文字通り都登りの歌です。で、今日の一節を見ると、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか。これは旅をする人たちの心の不安とか恐れをね、表している言葉だと思います。今回も無事にエルサレムに行けるだろうか、いや行ったはいいけど無事に帰ってこれるだろうか、途中にいろんな困難が 険が想像できる、まあ、そういう心の内の不安をね、こう歌った歌だと思いますね。しかし詩人はすぐにその答えを見つけています。それが2節です。私の助けは主から来る。主とは誰か。それは天地を作られたお方。確かに山々は高くそびえ立っている。そこには危険が満ちている。でもその山よりもはるか上にいて、すべてを見下ろしておられる主がおられる。天地を作られた主がおられる。だから安心なんだ。こう恐れと不安から彼らは解放されていくわけです。詩編は特にこの天地を作られた神という表現が繰り返し出てきます。それは偶像の神々とこう対比されているんですね。今日のこの詩編の121編もその対比が見られます。6節にこういう言葉があります。昼も日があなたを打つことなく、夜も月があなたを打つことはない。これは文字通りその昼間と夜のことを言ってるんではなくてですね、あの日というのは太陽のことですが、これはねエジプト人が拝んでる神様が太陽神なんです。で月というのは月の神様、これはバビロンの人々が拝んでる偶像の神なんです。今イスラエルという国は2つの強国に挟まれてるんです。南側にはエジプトという大きな国、彼らは太陽という偶像を拝んでいる。そして東側にはバビロンという強大な国、彼らは月を礼拝している偶像の民なんだ。絶えず政治的には2つの国の狭間に立って、どっちにつこうか、どっちにつこうか、どっちについたら我々は生き残れるだろうか、そういうことを政治的にはいつもこう模索している時代なんですね。まあ、最終的にはエジプトと組んでしまったためにバビロンの怒りを買い、バビロンの捕囚というね、悲惨な出来事はこの後、まあ、彼らは経験するわけですけども、そのしかしこの詩編の作者はあの偶像礼拝者がいかにあろうとも我々の神は天地を作られた主なんだ、そういう信仰に立って、この進んでいこうとしているわけです。偶像の神というのは人間が自分の利益のため、あるいは自分の都合のために作り上げた神です。人間が作ったものです。しかしいつも申し上げているように、私たちが信じている神様、それは人間を作られた神です。天地創造の偉大な神です。これは私たち日本人にとって大きなチャレンジなんですが、日本の教育界はまさに創造主の神様を否定する世界でもあるわけです。例えば教育の世界では進化論というものがこの強烈にアピールされています。教科書はもちろんそうですが、テレビの教育番組なんかを見てもですね、進化論が前提に作られているわけです。科学雑誌を見てもそうですよね。そもそも進化論というのはなぜこんなに広まったかというと、1859年に、チャールズ・ダーウィンという人が種の起源という本を発表したんです。これが一気に世界に広がった、進化論が広がっていく一つの大きなきっかけになったんです。で、この種の起源、ダーウィンが書いた種の起源、タイトルは種の起源なんですが、でも中を読んでいくとですね、種の起源について何も書いてないんです。命がどうやって始まったのか何も書いてないんです。詐欺みたいな本です。種の起源って書いてあるから、おダーウィンは種の起源を何て説明してんだろうってこう読むとね、何にも書いてない。ただこう書いてあるだけですね。神の力がなくても生き物はどんどんどんどん自発的に進化し、異なる姿をとって今日のようになったんだ。で、その種の起源をずっと読んでいきますとね、6章と9章のところに面白いことが書いてあるんです。ダーウィン自身がねこう言ってるんです。そういう説明では、つまり進化論というこの説明ではうまく説明できないことも実はあるね。面白いね。進化したんだってことをね言いたい、その書物の中に6章と9章を読むと、確かにそう私は思うんだけど、それではうまく説明できないこともあるんだって正直に言ってるわけですよ。進化論が発表されてから科学の世界はどんどんどんどんいろんなことが分かってきました。 で、科学が発達すればするほど何が起こるかというと、ダーウィンが唱えた進化説というものがどんどん否定されていくんです。だから今日科学者でダーウィンの進化説というものを支持する人はいないんです。現代その遺伝子学とかね、 DNA の解析とかそういうものがどんどんどんどん進んできて、もう進化説はとてもじゃないけど説明しきれない。もうすでに亡くなりましたけども、元東大の先生で滝内仁先生っていうね、地球物理学の大家の先生がいらっしゃるんです。これはまさに進化論の、まあ、看板みたいな先生だったんです。ニュートンっていう科学雑誌がありますよね。この初代の編集長が竹内仁先生なんです。で、ニュートンという科学雑誌は進化論をこう広めようとする、そういう意図で、まあ、作られた科学雑誌なんです。この初代の編集長が竹内仁先生なんです。でもそのニュートンというタイトルはね、あの偉大な科学者アイザック・ニュートンからもらったんです。でもニュートン自身はクリスチャンなんです。天地創造の神を信じているクリスチャンなんです。で、彼の名前を取って進化論を広めようっていうわけですから、多分ニュートンは天国で怒ってると思いますよ。で、竹内先生曰くね、私は神を認める立場ではないと、進化論を認める立場ではあるけれど、どうも成り立ちを考えると進化論では説明できないことが自然界にはいっぱいあるってこうおっしゃってるんです。で、その一つの例としてね、フクロウチョウの例を挙げてらっしゃるんです。蝶々です。蝶々の種類でフクロウチョウというのがあるんです。フクロウってあの鳥のフクロウね、あのフクロウチョウです。フクロウチョウ、あのフクロウチョウというのは日本には自然界にいないんですけど、メキシコとかね、中南米のに生息しているんです。で、この蝶々のね、羽、これ羽を今閉じているところなんですけども、フクロウの目ん玉みたいでしょ。これ2羽とか3羽が集まってるんだと思いますけどね、本当にね、この目のところはね、黒光りしてるんです。本物のフクロウみたいです。これは羽のね、裏側がこの模様になってるんです。だから閉じた時にこういうふうに閉じるとこういう模様が出てくるんです。飛ぶ時はこういうふうに飛びますので、上から見ると見えないんですけど、止まってこう羽を閉じるとね、こういうふうになるんです。でね、実はこのフクロウチョウを餌にしている鳥がいるんです。だ、その鳥はフクロウチョウをこう見つけると食べに来るわけですけども、実はその食べる鳥にも天敵がいるんです。その天敵が何かっていうと、フクロウなんですね。面白いね。で、なんでこんなデザインになったか。ですから、このフクロウチョウがね、パーッと飛んでるんですよね。で、上から鳥が見て、あ、餌が飛んでるっていうわけです。で、捕まえに行こうっていうんです。でもうこいつら止まってるわけです。止まってる、この状態止まってるんです。で、餌だと思ってパッと行ったらですね、フクロウが待ってるわけですよ。自分が餌になるってわけですよ。びっくりですよね、小鳥はね。もう心臓麻痺、小鳥ねえ、そうやってまあ助かるわけです。で、竹内先生がね、おっしゃるのは、これは竹内先生の説明ですけどもね、こういう姿をしていることを説明するのは、このフクロウチョウがね、非常に難しい。というのは、このフクロウチョウは中高生、つまり昼間活動していると。中高生。太陽が昇っているときは活動するが、夜は寝ている。ところが、フクロウは夜行性。昼間は森の中で寝ている。どこにいるかわからない。だからフクロウとフクロウチョウは同じ森に住んでいても一生会うことはない。活動時間が全く違うからね、昼夜逆転ですから。一生涯お互いに出会うことがないのです。お互いに相手を認識することはできない。フクロウチョウは自分の天敵がフクロウを天敵としていることを知らない。にもかかわらず、フクロウチョウの羽にはフクロウの顔が描かれている。進化論では、環境に適応するために、生き延びるためにそうなったと説明するが、しかし見たことのない存在をどうして真似ができたのか。 これを合理的に説明しようと思ったら、天敵の天敵は何かということをトータルに知っている知性がこれをデザインしたとしか考えられない。だからこういう存在を見ると、神がお作りになったというのも点々点々って書いてあるんです。そこはっきり欲しいね。こういう存在を見ると、神がお作りになったというのももっともだと書いて欲しかったんですけど、まあ、進化論の立場ではそう言えないんですね。こういうのを見てると、もう進化論じゃとても説明できないと。こういうのを見てると、なんかね、トータルに全てが分かってる知的なデザイナーがいて、その人がね、この蝶々を守るためにね、こんな模様をつけたんだとしか思えないけど、それは俺の口からは言えないよなって、こういうことですよね。デザインがあるってことは、デザイナーがいるってことです、ね、しかもこんな蝶々を守るために神様はすごいデザインしたんですよね。聖書を読むと、神様はスズメ一羽にすら心を止めていらっしゃる、ね、ましてあなた方はスズメよりももっと価値があるものではないか。神はあなた方の頭の髪の毛の数すら数えていらっしゃる。だから恐れるな、こうイエス様もおっしゃったんですよね。こういう自然界の成り立ちを見ると、本当に、天のお父様はね、スズメ一羽、蝶一匹にすらね、心を止めて守ってらっしゃる。まして私たちのこと。だからこの詩篇の作者がね、恐れいっぱいで旅に出ようとしているその時に、天地を作られた主を思った時に、そのお方が守ってくださると思った時に、恐れから解放されたのはもっともだと思いますね。で、一節二節を歌って、三節からは別の人が歌うわけですね。多分そのエルサレムに向かうときに、たくさんの人がグループになってね、一人旅すると危ないですから、強盗とか。だから、まあ、何十人、時には何百人の人たちが集まって一緒にこう登っていくわけですが、当然リーダーがいます。多分この歌もね、歩きながら歌われたと思いますけども、一節二節は民衆が歌ったんだと思います。そして三節からあとはね、そのリーダーがみんなを鼓舞するかのようにね、その歌を歌いながら、こう掛け合いをしながらね、ずっと歩いていったんだろうと思います。で、3節から8節には繰り返し繰り返しある表現が使われています。それは何かというと、神様は私たちを守る方だという表現です。ちょっと拾ってみますね。3節、あなたを守る方はまどろむこともない。4節、主よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。5節、主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影。6節もそうですね、日も月もあなたを打つことがない。つまり守られるということです。そして7節、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。そして8節も、主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。この特に8節のね、行くにも帰るにも守られる、だから文字通りエルサレムに行く時もエルサレムから帰る時もという、まあもちろん意味もありますけども、もうちょっと深い意味があるんです。この行くにも帰るにもっていうのはね、少し古い訳で口語訳聖書というのがあります。日本語の訳でね、その口語訳聖書の訳は、原文のヘブライ語の言葉を直訳的に訳してあるんです。口語訳聖書はね、出るといるとを守られるって書いてあるんです。出るときと入るときを守られる。これはね、家に入ったり出たりするって意味じゃなくて、ヘブライ的に言うと私たちの生活のすべてをって意味なんです。もう私たちが何をしている時も、起きている時も寝ている時もね、あっちに行っている時もこっちに行っている時も、何をしている時にも、あなたの生活の全部を、あなたの人生のすべてを、すべての営みを守ってくださるという意味なんです。しかもそれを常しえまでも守ってくださる。天地を作られた主は私たちのすべての時間、私たちを守っていてくださるんだ。しばらく前に NHK のドキュメンタリー番組で、認知症800万人の時代、今日本にね、800万人認知症の方がいらっしゃるんだそうですけども、母と息子3000日の介護記録っていうのをやってたんです。 でゲストにね、和田幸男さんという人が出てらっしゃったんです。介護福祉士の方です。で彼が自分のお母さん、認知症のお母さんをね3000日介護するその記録なんですけども、この和田さんという方は、元はね、国鉄の職員です。国鉄の JR の前です。で国鉄職員を辞めて、介護の世界に飛び込んで、いわゆるあのグループホームをね最初に立ち上げた、そういう先駆者のような人なんです。でそのテレビでね、和田さんが、経営なさってるグループホームのね認知症のおじいちゃんやおばあちゃんたちのグループなんですけども、その様子がねこう流れるんですね。で和田さんがねインタビューにこう答えていらっしゃいます。認知症になっても人間は最後まで尊厳性は守られるべきだ。そして人間は最後まで胸を張って生きる権利がある、ね、でそういうことをそのグループホームではできるだけこう、ね、具体化しようってことで、グループホームのモットーはね、その人らしさを最後まで守ってあげる、そしてできるだけね、最後まで自分でできることはしてもらうってことなんです。だからスタッフの人が何から何までね、面倒見ないんです。もちろん面倒見た方が早くできますけども、でも認知症のおじいちゃんおばあちゃんたちが自分でできることはね自分にしてもらう、時間がかかっても。だから当番制でね、料理、掃除、洗濯、こういうことをみんなでやるわけですよ。でこのテレビ番組のディレクターの小国史郎さんがそのグループホームに行った時に、和田さんがね、小国さん夕ご飯食べていきませんかってこう声かけてくださったそうです。で小国さんはね、認知症のおばあちゃんが作る夕ご飯ってどんなんかなって期待しながら、じゃあご馳走になってきます。で少し時間があったのでね、こうぐるぐる見て回ってたら、その献立表があったそうです。今月の献立表ってね、で今日は何かなって見たら、ハンバーグって書いてあったんです。ハンバーグ、わあ認知症のおばあちゃんが作るハンバーグってどんなんだろうって、半ば期待しながらね、こう待ってたんです。でテーブルに座ってたらね、はいお待ちどうさまって出てきたのがチャーハンね、今日ハンバーグって書いてあるから、もうハンバーグだっていうね、その口も胃袋もハンバーグを待ってるわけですよ。で目の前に出てきたのがチャーハンです。でみんなチャーハンです。でもね、誰一人文句言わない。みんなおいしいねおいしいね、このチャーハンおいしいね、でもハンバーグどっか行っちゃってるわけだ、おいしいねおいしいねって。でもその様子がねものすごい良かったんだって。で小国さんがその和田さんにある提案をするんです。和田さん、このおじいちゃんおばあちゃんたちにどっか近くのねちょっとレストランを借りて2日間だけ営業してみませんかと。面白いから。でそのアイディアに乗っかってくれるレストランのオーナーがいて、うち使ってくださいって、2日間ね、その認知症のおばあちゃんたちがおじいちゃんたちがスタッフになってレストランやるんです。看板もねその2日間だけ変えるんです。看板はね、注文を間違える料理店って書いてあるんです。で大体ね2日間で80人ぐらいのお客さんが来てくださったそうですけどもね。でお客さんが来て席に座るでしょと、水が運ばれてくるんです。そこまでいいんですけど、2つ来るんです。なんでかというと、1回は混んだんだけど忘れるからまた持ってくるんです。だ2つずつ並ぶんですね。前に持ってきたこと忘れちゃうんですよ、おばあちゃんね。で最初にサラダが出てくるんです。サラダがね、小鉢のサラダが、でそれにスプーンが入ってるんです。普通はフォークが欲しいでしょ、スプーンが入って、お構いなしです。で最後にね、ホットコーヒーを注文するとストローが刺さってくるんです。で注文はどうするかって言ったらね、おばあちゃんたちやっぱり自分たちが覚えられないって分かってるから、こうメニューがあってね、今日できるメニューがあって、そこに欲しいものに丸してくれっていう、そういうやり方なんです。お客さん、注文のものがありました、これ丸してください。でお客さんがじゃあハンバーグってこう丸するでしょ。おばちゃんそれ見て厨房に向かって、ハンバーグお願いしますって言うんですよ。しばらくして出てくるのは餃子なんです。でも誰も文句言わない、だって注文を間違える料理店だからね。ハンバーグと餃子ってほとんど共通点ないでしょ、ひき肉ぐらいかなね。で ことごとく注文が違うんです。ハンバーグや餃子が来て、餃子といえばハンバーグが来たり、チャーハンが来たりね。でも誰も文句言わない。で、楽しかった。で、2日間大盛況、食材も全部使い切ってね。で、大成功だったので、来年もしましょうってことで、来年は3日間ってことで。そしたらね、世界中のマスコミがそれを知って、世界20カ国から次の取材に来たんですって。面白いこと日本でやってるって。でね、最終的にね、お客さんたちは自分が注文したものを大体食べて帰れるんですって。なんでかっていうと、そのレストランのオーナー、認知症じゃないね、レストラン本当のオーナーの方がこう見ててね、おばあちゃんと焼いても見てて、ああ、餃子間違ったな、でも餃子はこっちの人が注文したな、あ、餃子こっち回してよって、あ、そっちのあのハンバーグこっちだからね、こっち回してよって、こういうふうにね、そのオーナーがこういろいろこうやるわけですよ。だから結果的にね、大体注文したものを食べて帰れるんですって。で、今日なんでこんな話をしたかっていうとね、そのオーナーが認知症のおじいちゃんやおばあちゃんたちの欠けたところをこうね、上手にこう補ってくださってるわけですよ、ね。私たちも自分の人生を振り返ってきて、成功ばっかりですか？失敗だらけでしょう。いや、あそこもう一回やり直したいなとかね、あそこの選択間違ってたなとかね、あそこはえらい失敗したな、まあ、言葉や行いにおいてね。でも今日こうして皆さん大きな顔して歩んでるじゃない。もうきっと神様がね、皆さんの賭けを補い、皆さんの失敗を償ってね、皆さんが知らないところでですよ、そうやってきたんじゃないかと思います。少なくとも私はそう思いますね。大体こう、人との出会いなんて自分で契約できないでしょ。ちょうどいい時にちょうどいい人にこう出会ったりね、結婚相手ってそうじゃないですか。まあ、時々注文と違うのが来たっていうことありますけど、でもそれはお互い様ですからね。そもそも皆さんの注文が間違ってたかもしれないしね。今日この後婚約式あるんですけどね、婚約する二人はきっと注文通りのが来たと喜んでるんだと思いますけどね。おめでとうございます。まあ、たとえ間違ってもね、神様ちゃんとこうね、いろいろ働いてくださるんです。だから失敗を恐れないでね、ちゃんとフォローしてくださる方がいらっしゃるので、それを信じて歩んでいきましょう。私たちの主は天地を作られた偉大なお方です。そして常しえまでも、私たちがいるのも出るのもいるのも行くのも帰るのも守ってくださるお方、そういう方がこのような状況の中にあっても変わりなく私たちの人生を導いてくださっていることを覚えながら今週も歩んでいきましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたが今日もこのような状況の中にあっても私たちの守り手であることを心から感謝します。私たちにとって必要なものも絶えずあなたはご存知で、与えてあげるとおっしゃっていることを心から感謝します。思い煩うな、すべてを委ねようとおっしゃった方がいらっしゃいますので、その言葉を信じて委ねます。今週もあなたに信頼しながら歩める幸いを心から感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。